どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
裏フューチャースケープ。
今週もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。
どうしましょうかね。もうい
ろいろ来てるよ。
ちょっと先にこれ言ってからでいいですかね、
う
ん、
そうね。
どうしますか先に。じゃあ、
うん、オッケ
ー。ドロイドさん、
はい、
表の放送お疲れ様でした。表での冒頭いつものジングルが流れるかと思いきや、まさかのグーモーニング横浜コールをされているくんどうさん、いやジョン小山さん。冒頭から私の腹筋は崩壊し、思わず飲んでいたコーヒーを吹いてしまいました。モノマネいいですよ。特にこの裏でのスタッフしモノマネシリーズ、牛皮さん、茶子さんはじめ最高です。おお、またちょこちょこと誰かのモノマネを期待してます。
期待されてるよ。
じゃあ今日はね、じゃあ今日は FM 横浜筒井プロデューサーのモノマネをしたいと思います。
はい、お願いします。
あ、今日もお疲れ様でした。いや、もう最高でした。もうさすがもううちはもう器に合わないかもしれませんけど、どうぞ。全然似てないですね。
文言は合っている。
文言は合ってるけど。
ああ、そんな感じです。
じゃあディレクターハサミ、
はい、
まあ文言は合ってますよね。栗田さん、これどうすればいいですかね。月曜日のあの東京 FM の仕込みやっといてくださいね。福井に遊び行ってきます。
だいたい合ってるね。言ってることは合ってるんですよ。
世田谷区ただのファンさん、
はい、
先週の表では天草の夕日の紹介がありましたね。うん、半年以上前から今年の天草夕日の日にホテルアレグリアガーデンズ天草のくんどうさんプロデュースのお部屋に泊まる計画を立てていたのですが、
うん、
結局コロナが収束しそうになかったので早々と断念しました。
あら、
熊本空港で熊本の友人と合流して天草エアラインに乗って天草へ行き、牛深の友人と合流してやっこ寿司へ行きなどなど、楽しい計画を練っていたのですが残念でした。
そっか、ね、まあ、少し落ち着いたらね、またぜひ。
そうですか、
うん、
なるほど。いつか天草駅美味しいものを食べて綺麗な夕日を見て温泉に入って、それからイルカにもくんどうさんのお父さんにも会えたらいいな。
イルカとくんどうさんのお父さん。
うちの親父には会わなくていいですけどね。
並列になってる、私も会いたい。
昨日あのうちの両親の結婚記念日だったんですよ。
はい、あ、そうなんですか、おめでとうございます。
それで電話しまして、
じゃあもうね、ずいぶん長くてらっしゃる。何年ぐらいなの。
何年ぐらいでしょうね。ね、まあ、僕が56歳ですからね。
結婚式はもう
60年まではいかないけれども、まあ50、間もなく60年なんですね。
ね、
それから、富士山、
はい。
ラジオネーム富士山。ストレートだけどなかなかないですね。うん、いつも楽しく聞いております。ところでラジオの投稿って考えれば素晴らしいアウトプットの機会だと最近になって気がつきました、
うん、
しかも内容が良ければ皆さん喜ぶし、シェアもできますし、意図せずとも受けを狙わなくてもいつの間にかウィンウィンの関係が築けているのです。くんどうさん、柳井さん、そしてスタッフの皆さん、番組を通して教えていただきありがとうございました。おお、なんか珍しい真面目な、ありがとうございます。
そう
ね、
うん、
ペンネームトランシーバー好きの50代、初めて投稿させていただきます。先日の裏でくんどうさんがアップルウォッチのトランシーバー機能で楽しんでいたと言った時、
うん、
柳井さんがこれ普通の電話とどういう違いがあるのと聞かれていましたが、トランシーバーマニアからすると明らかな違いがあります。
あ、違うんだ、はい、
電話のように双方向が同時に会話できるのを副信交信、副信交信といい、
うん、
電話のようにね、
なるほど、
こう同時にできない副信交信、
はいはい、
これに対しトランシーバーのように交互にしか会話ができないものを単信交信と言います。
うーん、
なぜかこの単信交信に50代以上のおじさんたちは非常に興味があります。昔のテレビドラマやアニメの影響でしょうね。実際にくんどうさんも非常に楽しそうに交信されていましたね。
うん、
この楽しさは今の若者や女性、子供にはわからないようです。
うーん、
私は中学生の時にこのトランシーバーの楽しさに目覚め、50歳過ぎた今でも同世代のマニアたちと毎週末のようにトランシーバー遊びをしています。
そうなんだ、なるほどね。そうか、 送信と単信ね、確かにそうですよね、同時には話せないわけだもんね。
そうですね。
そこに何かロマンがあるわけね。
そうですね、うんうん、それがいいんですよね。
あれからあのトランシーバー仲間増えたんですか？
いや増やさない
増やさない。
だって大変じゃないですか、いきなりあれ来たら
ねえねえって
そうそうそう
急にね、
うん、それぐらいあのもうこっちからしかあの向こうから来られるの嫌じゃないですか。
なんでよ、いいじゃない。
どれ行こうかな。秋友さん、
はい、ありがとうございます。
本屋さんで帯に小山薫堂と書いてある文庫を見つけて衝動買いしました、
うん、
柏井久志さんの祇園白川小堀商店命のレシピです。今日言葉の文章と読んでいるだけでお腹がなりそうなお料理、妄想しながら読んでいるので普段の読書よりのんびり楽しんでおります。そうですね、
帯を書かれたんですね、
あのそのそうですね、柏井先生という小説家の方、
はい、
京都に行きたい、美味しいお料理が食べたい、でもコロナが怖い、そんなことを考えていたら思い出したのが下鴨茶寮のおせちです、
うん、
野前和風おせち2段は残念ながら完売だったので野前酒魚おせち1段にしてみました、
うん、
そうですか。趣向おせちですね。お正月の帰省は今のところ見送りです。ぜひ、
はい、
3年寝太郎さん、今日の表で宇垣美里さんがゲストでいらっしゃり、読書家ならではの目線でおすすめ本のご紹介、宇垣の本棚をご披露されていましたね、
うん、
折の本棚を温かく見守っていた私としては本物が来たという圧倒的な敗北感を感じました純平さんの本棚も楽しかったのですが、プロはやはりすごかったです本物が来たという圧倒的な敗北感を感じたんだって純平。
そうね、いや本当でも宇垣さん の読書熱が本当にすごかった、
ね、はい、
うん、
チョコさん、先日夫の運転で千葉県の館山方面ドライブに出かけました。そして美味しいと評判のピーナッツソフトクリームを食べたのですが、評判通り濃厚なピーナッツの香りのする感動するレベルのソフトクリームでした。
え、美味しそう。
観光地に行くとソフトクリームで使う食材らしからぬものが使われているソフトクリームなどいろんなご当地ソフトがありますが、
うん、
お二人が今まで試したことがあるソフトクリームで一番印象に残っているものは何でしょうか。
なんだろう、ご当地系？
ご当地、
でもご当地系ってほらちょっとなんかあの恐る恐る手を出すものもあるじゃない、そうやって、
うん、そうですね、
これソフトクリームに入ってるみたいなのもありましたけど、
あんまり
ない。あのご当地じゃないですか。
ダダ茶豆、
あ、ダダ茶美味しい、あれ美味しい。
ずんだ豆だ。
あ、ずんだ
餅
みたいな感じで、ずんだソフトってありますよね、はいはい、あれも美味しいよね、すごくね、はい、いいな、ピーナッツソフト食べてみた
いいですね。
で、あのほらランドマークのスカイランデンの雲と空も美味しかったよね、
ブルーの。あ、美味しかった。あれ美味しかったね。
めっちゃ美味しい。
あれ美味しかった、
うんうん、ね、もし遊びに来たら食べてみて、
はい、ってなわけで、
はい、
今日はですね、実は今大評判のドアサベーカリーの、
はい、
鈴木まひるさんと、
はい、
そして日清製粉グループの広報部の皆様が、
はい、今日はお越し
外でお待ちで、
はい、
今日ドアサベーカリーのことを日清製粉グループの社内報に書いていただけると。
そうなんですって。
いう、
ありがたい。その
なんかインタビューをしたいと言われたので、
はい、
だったらこのここの場を使っていただいた方がいいんじゃないかと。
そうですね。
はい、いうことで。
あ、いらっしゃいませ。
カメラマンも一緒に。
はい、はい。
どうぞ。
こんにちは。どうぞ。
あ、ありがとうございます。
お持ちしまして。中見て、これ本当に使えるから。
ありがとうございます。
あ、もしよかったら。あ、これ。
これ。
すごいでしょ。あ、私も。
え、青の洞窟だ。
青の洞窟。
いつも買ってるやつ。
ありがとうございます。
あ、ビチェコだ。ビチェコ。
すごいですね。
うちのものなんですね。
へえ。
この写真撮っちゃっていいですか。今撮っていいですか、写真。
あ、もちろんもちろん。
このみんなが喜んでる写真が
面白かった
ら、
どん
どん、うわ、ね、だまひろさんこ
そ、あ、そっか、じゃあ失礼しまし
ょうかね。ありがとうございます。
席を変えながら、
わお、
すみません、
ありがとうございます。うわ、
皆さんこんにちは
お邪魔してます。
じゃあどうぞ
どうぞ、
はい、どうぞ。
広報部主幹です、浅間さんです。
はい、お世話になっております。
お世話になってます
入ってます、
大丈夫です。
こんにちは いつもあのリスナーとして聞いてますけど、
ね、そうなんですね、は
い、ありがとうございます。
今日はもう、ね、生でお目にかかれて大変嬉しく思っています。
いありがとうございます。
もう、はい、D チェックをいただいて、
ね、嬉しい。
あとこの青の洞窟、
今日の、はい、
もう嬉しい。これ
ご存知でしたね。
浅間さん、はい、あの一つ言うなら僕これ10番なんですけど11番の方が好きなんです。
あ、本当ですか。
メモしておきましょう。
11番 1.7 ミリなんですよね。そっちの方が
迷ったんです
よ、ね、あ 1.6 でしたっけ。
迷ってらっしゃって
、11番は、1.6 ですね。
1.6 です
ね、はい、すごい。私この細いの好き。
これ フェ
リー
ニ
大好き。これフェリーニ好きです。
今どちらかというと細めの方がやっぱり
流行りがいいおじさん
おじさんちょっともう古いから。
昔はあのうちのママってスパゲッティが、はい、今もあるんですけど、
はい、
あの売れ筋も昔あの 1.8 ミリが、
はいはい、
そうなんですね、
今も 1.6 ミリになってます。
あ、そうですか。
やっぱりそういうトレンドというかあるんですね。
そうです。だから本番に近づいてきてる。
あ、僕じゃあ逆行してんですね。あの2.2 ぐらいが好きなんですよ、太いやつが。
あ、太いな。
名古屋の方なんかゆかりありますか。
ないです。
名古屋は今でもそうなんですよね。
そうですね。
あんかけスパゲティとかあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、あれも太いんですよね。
あ
れもなんか2ミリ強だと思いますけど、なので結構地域によって
、あ、違うんですね。
ただ世の中的にはやっぱ細めの方
の方が
パスタも美味しいけど、ね、パンもね。
ドアサベーカリーの話をよろしくお願いします。今日ドアサベーカリーになるところかと抱きしめてるんで写真撮っちゃってください。
すごい、さっきからもう膝に抱えたまま離さないっていう仕事をすっかり忘れているという、ね。
いやいやいや、ありがとうございます。ハッピーメニューね。
そうよ。
ね、ありがとうございます。
そうですよ。もうね、この秋からお世話になってる、ね、ドアサベーカリー。
日清製粉グループってことは。いっぱいグループ会社があるんですか。
もともと日清製粉って会社だったんですね、大元は、
はい、
でそれが事業会社分かれていって、もともと日清製粉って会社も残ってるんですけど、
はい、
それが今皆さんお配りしたのが日清フーズっていう会社、ね、だからので、
はい、
日清製粉グループの中の、まあ、食品部門って言われてますけど、 あとその他にも医薬関係だったりとか、あとエンジニアリングとかですね。結構幅広く、もともと小麦粉屋なんですけども、そこから派生していろんなものに需要拡大されてますね。
はい、あれ出前一丁は？
あ、違います。全く。違うんです
よ。あれ
日清でしょ？
あれ
違うんですか？
あれは全くあちらさんとはまた全然関係なくて。
カップヌードル違うんですか？
はいはい、違います。
私も同じ食べ物だから、もう浅間さんに、いいのーなんて言ったら、
はい、
まひるさん勉強不足、あれはね違う会社なんですよって
ね、勉強になりました。
ひとくくりにしちゃって違う全く別の会社。
結構日清ってつく会社は他にもいろいろ
あるんですけど、
実際関係あるところってもう本当に今のグループの中の会社じゃないですか、
ね、そう、だから製粉の方が大事なんですね。
なるほど、
お粉の方が、
はいはい、日清製粉、そう、グループ、
いや私もね、まあ、違って教えてもらった
の私も、ね、こういう場でどこまで喋っていいのか分からないちょっとね何も
でもすごいね、リスナーの方にとってもすごいこれは、
ね、
勉強になります。
まさにだと思います、
ね、だって120周年ですよ。
そう、
今年で
1900年創業で、最初はじゃあ小麦粉、
そうですね、
から始まったんですか。
小麦粉始まってます、はい、
へえ、
はい、創業の地が館林に、館林に製粉ミュージアムっていう、
はあ、
まあ、記念館がありますので、ちょっとなかなか行きづらいんですけど、
うん
ね、もし向こうの方にお出かけの際はぜひ館林の駅前にありますので、
ちょっとドアサベーカリーでそこ行こうかな。
あ、
そうですね、
パンはあるかどうかわからないですけど、でも多分あると
食べながら、
食べながら、そこ
で
食べながら行
けばいい。でもできればね、本当ドアサベーカリーも、今神奈川だけですけどね、
はい、
ちょっとできるだけ広いところに行きたいなという、
いろいろと、
そうですよね、
下鴨行った方がいいですか。
じ
ゃあ東京 FM とかでやったら。
どうぞ、F 横です、お聞きくださいでも仲良く F 横で頑張ってます。
下鴨佐良さんでもあれですよ、なんかパン出されて
出してるんですよ、料亭のあんパンってのやってまして、これ高いんですけど、
はい、
生産が追いつかないぐらい売れてるんですよ、
うん、おすごい、
それは佐良の中で売ってってるんですか。
ですね、
中というかお店の方で。
お店ではなく、お店では本店では売ってないんですけど、
はいはいはい、
その 店舗営業部、社内的には店舗営業部、
社長
伊勢丹の地下とか、はいはい、そういうところで、はいはい、あとは催事で売ったりしてるんですけど、
なるほどね、ええ、人気の商品、
ね、人気の商品なんですよこれが。
いやそれもね一度食べてみたいですよね。
ああ、
ね、もうぜひ
行ってみたいです。
前あの工藤さんが放送の中でおっしゃっていただいた、はい、あのオリジナルのパンとかが、ね、
あもう
できたら
ぜひ。
ドアサベーカリー、いいですよね、ドアサベーカリーのこうネットワークで、うん、日清製粉さんのその粉をおろしてるお店をつないでですよ、そこにこう同じメニューが、
ああ並んだりとかね、う
ん、そんなことができたらね、
できたら、
うん、ねえ、いいですけどね。
くんどうさん今おっしゃいましたね。くんどうさんのお口から出ました
よね。そういうのいいですよね。
美味しそう。
でお店によってちょっとずつレシピが違ってて、あ今月はこのパンとかって言ってね。
おいいじゃん。
じゃあちくわパン今月はと。
ちくわパンおいしい。
ちくわが好きですからね。
この間の石川町の四つ葉カリーさんのちくわパン、僕もあの時ちょうど行ってて、
ああそうですか、
買って帰ったんですけど、とても美味しかった。
美味しかったね。
本当ね。ね、いろいろアイディアが、これからも
ちょっとフューチャースケープ、僕も本当ずっと聞いててね、はい、土曜日出かけるとき必ず車で
行ってるんですけど、
このドアサベーカリーってどうなんでしょうか、はい、あの番組的には
これ今インタビューに入りましたね、はい、
インタビュー
入
って
ます。フューチャーの皆さんも楽しんで、
ね、美味しさ感が伝わるコーナーなので、はい、
本当に本番前から、うん、今日はドアサベーカリーがあるって言ってものすごいテンションが上がってるんですよ。だってご飯食べないで来てるんですよ。
ドアサベーカリーがある時は買わないんですよ。
朝ご飯
だから今日一応、ね、来て最初に今日ドアサベーカリーの日だよねって一応確認したんですよ。
そうで何時頃戻ってくるかな、
今日場所どこだろうとか、あ館内だったら近 い,
いですよ、ね、
やった帰ってくるとか言ってね、
ありが
そのぐらい
毎週じゃないとこがいいんでしょうね、多分
各週が、ね、各週ってところがね、
もう待ち遠しい感じが、
ね、程よく
程よく待ち遠しいですね。
番組的にもねすごくあの我々もこういう番組にねあの参加できるのはすごく嬉しいんですけど、
あ
フューチャースケープってすごくあの FO さんの中でもねあの重要な番組なので
重要かな、
重要なんですか、
全然ちょっと
でもあの大切にされてる、うん、感覚は全くないんです、
うん、嘘でしょ。
だってそうじゃない、
あのなんていうのかな、自由にやっていいよっていう優しさをいただいてます、
っていうか見放されてる感覚はあるんですよ。
そんなことない、
いやもう自由でどうぞっていう、なんか違い方権って
方権、そう違い方権ですね。
みんな
その代わりギャラも22年間一緒だよっていう、一回も上がったことないってすごくないですか。
これはね、
これはしょうがない、
しょうがない
ことですよ。
まあ下がってないだけ、
いやそうプラス今、うん、パンが、
パンが来てる、
パンも美味しい、
パンが来てるね、
上乗せされたじゃないですか。
あ今ほら我々インタビュー受けなきゃいけない、
そうですね、どんどん質問して、
あとねあの今ちょうど紙袋に書いてるんですけど、はいはい、
ハッピーメニュー to you
っていう言葉を、はい、2019年ですかね、
はい、
から去年の1月ですねからあのうちのコミュニケーションメッセージとして発信をしてまして、もうこれパンに限らないんですけど、ね、
はいはい、
料理には不思議な力がきっとあるっていうことで、とにかく料理っていうのはもうあのいろんな人も楽しく、ね、はい、幸せな気分にしてくれると、自分にとってもそうだし、食べさせる相手にとってもそうだということでやっててですね、はいはいはい、ぜひ今日お二人ですね、はい、あのパンに限らず、
はい、
あの二人のハッピーメニュー
聞きた
ー、ハッピーメニューっていうのはお二人にとっての思い出のメニューだったりとか、このメニューはすごく自分にとって大切なメニューとか、もう何でもいいんです、もうどっか学校帰りに食べたあのパンとかそんなんでもいいですし、パンに限らなくてもいいんですけど、ぜひお聞かせいただきたいなと思ってて、
楽しみ楽しみ、
柳井さんのが先に何か出そうなんでいかがでしょうか。
今なんか2つぐらい思い浮かんじゃったんですけど、あのパンで言うとやっぱり小学校の帰り道に永喜堂っていう古いパン屋さんがあって、
はい、
であの、まあ、学校行く途中だったり帰りだったりちょっとみんな買い食いするみたいなところがあったんですけど、そこにずっと謎のパンが一つあって、はい、メニューの名前が書いてないんですよ。でコッペパンの中に白いクリームが挟まってるんですけど、うん、真ん中に赤い 粒が5粒ぐらい乗ってるんですね、
うん、
でとても鮮やかなんですけど、うん、丸いのが乗ってて誰が見てもイクラなんですよ。
いやだ、嫌じゃないけど
毎日それをみんな見ながらあれはなんだろう、絶対にイクラに違いないって毎日そこを通りながら言うんだけどもみんな買う勇気がなくて
何年か それハッピーメニューなんですか。それでまだ続きがあるから、
でもみんな勇気がなくて買わなかったんですけど、ある日みんなでちょっと買ってみようよって言って、ある時勇気を出して友達が一人買ったわけです、で実際手にして、で、誰から行くって言って、
ああ緊張感あるよこれ、
確かじゃんけんかなりかもしれない負けた子が分かったじゃあ行ってみますって言って、これは果たしてこのクリームと赤いイクラと思われるものは合うのかと思ってパクッとりあえずこの一粒だけ犬って言って食べたら、何のことはないイチゴジャムで作られた赤い粒だったんですよ。でもね、それがすごく美味しかったんですよ、甘酸っぱくて、要はジャムクリームジャムパンだったっていう話なんですけど、長いことそれは我々の学校では謎のメニューで、でも美味しいと分かった瞬間にすごくそれはみんなに人気になりました。あれはちょっと忘れられない
、柳巻パンっていう名前
で
しょ、ジャムでね、
はい、というパンが、
そのぐらいイクラに似てたってことですね。
そっくり、みんな見て絶対イクラにしか見えない、
ね、ジャムいちごとイクラってやっぱり 色味がなんか違いますよね。
こう粒がもう完全にイクラ状態だったんですね。
面白いですね、
はい、というパンの話はありました。
ありがとうございます。
これ今の書くのは何文字ぐらいで書くんですか今の、ね、大変じゃないですかね。
大丈夫です、工夫します。
工夫するそうです。
あのちょっと今の書きづらかったら、あのもう一つ普通にパンじゃないメニューだったら、
もう一回ありますから、
あの最近のろけになりますけど、主人が作ってくれるパエリアが大好きです
。それは本当書かなくていいよ。書かなくていいです。友人から
却下された。却下された。
はい、ご主人が作られる、ね、
はい。普段全然料理しないんです。でもスペインが好きでパエリアだけはなんか一生懸命断るごとに作ろうとして、ものすごい奮闘してキッチンめっちゃくちゃになるんですけど、最終的になんかこう、美味しいものを作ってくれるので、はいはい、あれは感謝をしております。
あ、いいですね、
はい、
あのハッピーメニューの定義ってあんまりないんですけど、はい、あの誰にでも語りたくなるメニューっていうのも定義なんです、はい、まさに今のそうですよね、自慢したい
メニューだったんですね。これは本当においしくできるので、はい、あれはありがたいです。
とっても伝わってきました、
ね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、くんどうさんいかがでしょう、
はい、僕はですね、語りたくなるといえば、
もう平気、
放送事故にはならない、
ならないからね、
うん、ポッドキャストなんで
悩んでる顔して、
いっぱいあるんだよ、
きっと。そ
う、倉本壮脚本、主演高倉健、冬の花っていう映画があるんですよ、もう僕が大好きな映画なんですけど、倉本さんは刑務所から出てくるんですよ、長いお勤めを終えて、そしたら組の人たちが、お勤めご苦労様ですで、
高倉さんですよね、
高倉さんです、
ね、今倉本さんとおっ
しゃって
ました、冷静な倉本さんでございます、ありがとうございます。
高倉さんが出社、はい、出社
出社
出社
出社は随分違う
してくるんですよね、
はい、
でね、舞台横浜なんですよ、この港町横浜で、健さんが坂を歩き、多分山手の方なんでしょうね、で組が準備したらマンションに行くわけですよ、でマンションに行くと、あの朝食が準備してある、でそれがトーストなんですよ、でトースターに自分でピッて入れて、で瓶の牛乳だとも記憶してるんですけど、僕は瓶の牛乳で、それでパーンってと上がるわけですよ、はい、で久しぶりにシャバの飯なわけですよね、それが一食目なんですよ、ケンさんにとって、でバターを塗るんですよ、でバターを塗る時のあのいい音が聞こえるんですよ、ね、あれ幸せな音じゃないですか、
いいですよね、
で食べようとするんだけど、もう一回塗るんですよ、追いバターするんですよ、で食べる感じが美味しそうで、 僕はあのシーンを思い出すたんびにトーストが食べたくなる、
シンプルな、ザ・トーストですね。
ザ・トースト。あとはトーストの思い出で言うならば、清浄学園に住んでたうちの親戚ん家に泊まりに行った時に、そのおばさん家のトーストが両面バター塗ってたんですよ。
おー、ゴージャス。
その時に僕はあの熊本の田舎から出てったんで、東京の人は両面にバターは塗らしとない、うわすごかと思った記憶がありましたね。
なんと贅沢な、
なのであのバタートースト、しかもこのちょうどこんがりときつね色に焼けたトーストにバターを塗るあの音がもう本当に幸せな音でもありますしね、
しかもそのねたっぷり塗れる時の幸せありますよね。そうそうそう、
これあのバターのあの塗る音を取りましょうかね。
取りたい。
そうそうそうそう。時に聞くと元気になりますよね。
トースターをちょっとね用意し
てお
き
ますね。
チン
っていう
チンってね。ね、ライブで。
そんなのいいかもしれない。
いいですね。
なんか人のハッピーメニューでも幸せになれますね。
ハッピーメニューってそういうもんだと思いますよ、
でも毎回土曜日の朝あれを塗る音を聞かせるだけで、僕パンの売り上げ上がる気がするんですよ、
ね、食べたくなるもんね、
あの音で、
食べたい、
カリカリジューみたいな
感じで、
パンってだから面白いですよね。なんか匂いもそうだし見た目もそうだし、今の音とか、だから音も今のおっしゃった塗る音と、あと食べる音と、ね、あとまあ焼いてる時の、まあ、揚げてる時は揚げてる音とかもあるんですよね。そういういろんな意味でね、素敵な可能性があるパン、
ラジオとの相性いいですねこれね。
そうですね、
ね、
はい、なので、はい、これからも盛り上げていただければと思います。
よろしくお願いいたします、はい、
こちらこそ、
はい、で質問は、
あもう大体そんな感じ
です。
あともう本当にあの純粋に個人的な質問になっちゃうので、
あどうぞどうぞ、
どうぞどうぞ、
いやいいですもう本当に、
いやいやもう聞きたいです、むしろ
聞きたい、むしろ聞きたい。
くんどうさんの場合はあれですね、やっぱりあの昔のなんか鉄人とかね、まあそうなりますよね、
なります
ね。あのうちも前あの料理の鉄人提供したこともあったんですよ。
そうでしたっけ、ありがとうございます。
最初の時、
はい、
なのであの番組としてもすごく思い入れのある番組だったんで、ああいう番組をね、
はい、
やっぱ思いつかれたりっていうかね、ああいう仕掛けられたっていうのは素晴らしいなと思ってて、
ありがとう。なんならまた今ちょうどいい提供番組企画してるんですけど、
そうです
か、ここで何か
料理の鉄人がさらに進化した、
あそうなんですか、
リモートシェフって番組を来年スタートさせるんですけど、
そうなんですか、
はい、
テレビで、
テレビで
言っちゃっていいんですか、大丈夫な
の、大丈夫ですよ、どうせそんな聞いてないと思うんです
けど、そんな全世界に今届けと喋ってるのに、
アフリカで聞いてる人だっているんですよ、
アフリカで聞いてる人いますかね。
提供どうでしょう ね、
ね、
それはまたね、その中で私の質問では決め
るわけ
です ね、個人的にできやりたくてね、
あとあの2025年大阪万博を、
はいはいはいはい、
僕が食担当のプロデューサーなんで、
そう
食、
はい、
ハッピーメニュートゥーユーと近いコンセプトかもしれませんけど、ぜひぜひ命を磨く、命輝く未来社会のデザインというテーマなんですよ、はいはい、全体が。
そうなんですね、
でやっぱり命ってのは食と非常に密接な関係もありますし、
はいはいはいはい、
命をあのつないでいくものでもありますし、命をいただくものでもありますし、その中で命を磨くってのはどういうことかって言ったらやっぱりハッピーだと僕は思うんですけど、うんうんうんうん、それをなんかこうちょっとコンセプト的に近いので、じゃあ120年前の小麦粉から始まった、じゃあ120年後の日清製粉さんは何を人類に食べさせるのかっていうのを考えるとか、
面白な話だ、
どうですか、
なんかちょっとボイスメモ取っとけばよかったですね、今ね、
これポッドキャストであのいつでも聞けるように
言われてよかった、は
い、いやでもね、なんかそういう絡みがあるのね、大阪万博とかも、
ぜひ
とても興味もありますし、何かご縁なので、
はい、ぜひ30億ぐらいあれば全然、
ね、ま、30億じゃないですかね、3万円とかじゃダメ、
軽く言いますね、
そうですね、
ええ、
ひとまずはね、この サイズ何でしたっけ、
はい、ディチェコ僕は11番ですけど流行りは10番ぐらい入
る11番はあのベッドをお持ちし
たので、はい、ベッド ありがとうございます
先生そんなにお願いします
青の洞窟の方もよろしく
お願いします
青の洞窟スポンサー様でございますけど、
ね、もう青の洞窟もね
美味しい
美味しい青の洞窟 の, あの日本版ってのが天草にでき最近でき
ますなんかねあっちこっちで聞きますよね
見つかったって言われて
名所として名所として
名所として観光地、ね、同じような、うん、あの本場にはかなわないけれども、うん、もうちょっとちっちゃな規模で洞窟があってそこに入ると青く見えるっていう、
ええ、そうそうそうで最初にうちが25周年だっけ
25周年
青の洞窟25周年なんですよ、今年でちょうどそれであの最初にその青の洞窟っていうブランド出した時ってまだ青の洞窟っていう言葉自体がね、まあ、イタリア旅行する方も今よりは当然少ないので、はいはいはい、あの知らない方も多かったんですけど、でさっきもおっしゃったような青の洞窟って日本版っていうのもまだそんなにではなくて、当時多分ご存知だと思う青の洞門ってなんか ありますよね九州の方に確か
そこが
なんか近いねっていう話はあったんですけど青の洞窟って言葉自体はまだ日本ではそんなにでも最近はねもうあっちこっちでなんか日本版青の洞窟みたいな聞くので
ね、はい、でもこれのおかげで日本人は青の洞窟を知ったって感じですよね多分ね
そうだ
ね、はい、ね美味しくいただきます、
お願いいたします、ではさベーカリーこれからもお世話になります、
はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、
乱入してしま
い
ました、
ありがとうございます、ありがとうございます、
時間があったら、
はい、
あ時間ありますけど
時間くらで
また見学させていただきます
、いつもどうぞ、いらしてください、
とりあえずみんなでパンを作りましょう、
そうですね、
はい、そうですね、ぜひよろしく、
よろしくお願いします、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
私たち出てもいい出た方がいいですね、
あかも、
はい、すみません、ありがとうございます、お邪魔いたしました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、すみません、
よし、じゃあ
嬉しいです
ね、
こういうやっぱりハッピーになれるものをみんなでシェアできるといい ね、
うん、
ね、
じゃあ折の本棚行ってみますかね、
本棚じゃないよ、
あ本
マジックだよ本棚じゃない、俺読まなきゃいけなかったんですかみたいな、マジックだ、
種も仕掛けもありません、折のマジックイリュージョン、なんでかな、なんでだろう、種が見えてもお許しくださいませ、ジュンペイの檻のマジック、
はい、ジュンペイくんです、
はい、どうも
お願いします、
どうだった今日の宇垣さんの本聞いて、
いやすごかったです、で手も足も出ないです、
手も足も出ない、ジュンペイ最近何読んだの本、
あの水は答えを知っている、何でしたっけ、あの水にあの優しい言葉とか話しかけて、それを結晶にすると形が
綺麗になるね、
はい、なんかひどい言葉を言うと綺麗な結晶ができなかったり、優しい言葉とかをかけると綺麗な結晶ができるっていう、なんかそういう本がありまして、
あるね、
それを読んでました、
おーなるほど、ちゃんとでも読書はされてるんですね続けてね、はい、さあそれでは今日のマジック、
今日のマジックいってますか、
はい、
まずは、はい、
今日はトランプ、
はい、バイシクル持ってきてね、
そうです、は
い、なんか古いねそれ、前から使ってるやつ、
何度も使ってるやつなので、はいはい、じゃあ、
はい、
くんどさんどれか好きなやつ一枚取ってください、
はい、
一、はいはい、枚取ります、は
い、じゃあそれをちょっと覚えていただいて、
はい
はいはい、
でこのここに戻していただいていいですか、
はい
はい、順平君のとこに戻します
、はいはい、ありがとうございます、
はい、
で、
はい、
戻したんですけど、
はい、
ですね、これ一回で一回きれいに混ぜます、
はい
はい、
で混ぜて、
うん、
で混ぜるんですけど、あの今回は、うん、あの嘘を当てるマジック、
嘘を当てる、
はい、
うん、
じゃあくんださん手出してもらっていいですか、はいはい、これからカードをこうやってめくっていくので、
はい、
あこれたまたま
前回のね、
前回のあの今選んだカードじゃでも、
うん、
あの 今選んだカードでも違っても違うって言ってもいいですか、はい
は
い、
あどっちにしても違うっていうよね、
はいはいはい、じゃあこれです
か、はい、違います、
はい違いますね、はい、はい、これですか、
これ手は出さなきゃいけない、
あ最後これと思
います、違います、
違います、
ね、はい、
はい、じゃあこれですか、
違います、
これですか、
違います、
でこれですか、
うん、その下のやつです、
下のやつ、
うん、
え違うって言わなきゃいけないん
だ、あそうそう
そう、あ違います、
全部違いますって言わなきゃいけないんだよ
でも多分これだと思うんで、
うん、
これど
う、うん、これだと、はい、違います、
あでもこれだと思うんで一回見てもらっていいですか、
違います、
あ違います、
うん、
あマジですか、
うん、
あ、じゃあ多分失敗しましたね
あれちょっと待って
今のね、違いますって言わなきゃいけない意味が分かんない、
あーなんか
え
ちょっと失敗しましたね、
いや失敗しない、これだった、
あこれだった、
これ、うん、これだよ、
あじゃあ
合ってるけど、でも違いますって、そう言わなきゃいけないっていうから
なんか YouTube 見てたらそういう説明だったんですよう
ん、ちょっとねなんか今順平の新しいコーナーに変えた方がいいんじゃないかっていう話があるんですよで先にジングルだけ作ってみた
先にジングルだけ
新しいちょっと新しいコーナーのジングルだけ先に岐阜市が作ったらしいんだけど、
うん、
あのね随分都会的になってんだって、
アーバンらしいよ、
アーバンな、アーバンチ
ックらしいんだけど、
はい、ちょっと聞いてみようか、
は
い、
ね、聞いてみよう、
ショート回今のどう、いわゆる洗車、順平が洗車の技術を磨くコーナーどうなんだろうね、
もうね、
うん、
ちょっとジングル、
ジングル聞きたいだけだもんね、
強すぎて涙出てきたさっきさ私たちも今初めて聞いたじゃないですか、
はい、
その前にちょっとアーバンな感じになってますって、
はい、言ったから
言った時に、うん、あの森田くんがねすっごい笑ってたの今意味がやっとよく分かったこういうことか、あこれさジングルだけとりあえず聞きたいよね、うん、
毎回ジングル、順平と一緒にジングルを聞くコーナーにしようかそれでそれを順平が採点するの今日は先生何点ぐらいですかね、
いやいやもう 100点という
か、100点、
ちょっと甘い、
甘んない、それは
甘いな、あすごい、
いや100点、じゃあ毎回100点って言うんですよ順平が、
うん、
何点満点中100点ですかって聞く、じゃあ何点満点中の100点ですか先生、
今のは何点満点なんだろう
今はじゃあ、500点満点中、
あ500点満点中100点ね、
はい、な厳しいないきなり、あすごかったな今の、これどうするんですかこの後どうするんですかね今のジングル、ああ、あらちゃん、
まあ今回はは
い、
今回はまあ500点満点中の100点だったっていうことよね、はい、
そうね、
はい、
はい、
じゃあ次回も頑張ってほしいですね、
はい、
ゆうきさんにはね
ジングルのコーナージングルのコーナーになっちゃった、
順平のジングルを聞くコーナーだからじゃあ先生、順平先生、
はい、
コーナー企画的にどんなコーナーがいいかな、
今のはね洗車のコーナーだもんね、のジングルだもんね、
あじゃ あ次何のコーナーのジングルかって、
うんうんうん、
あそうですね何かいいだ、そうですね、
あ じゃない。